皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月18日にミンフィーネットで発表された利己心のない修練という内容です。それではお聞きください。利己心のない修練。文、中国の若いダーファー弟子。私は1999年、幼稚園の年少の時に、両親と一緒にファールンダーファーの修練を始めました。修練の重要性と意義を理解するには幼すぎたので、両親と一緒に法の勉強と連行をしていました。1999年7月20日に、ファールンダーファーの迫害が始まった後、両親は意に反して修練をやめるよう圧力をかけられました。私も修練をやめました。それでもダーファーの素晴らしさは、私の幼い心に根付いていました。小学生の頃、インフルエンザの予防接種を受けた後、高熱が出て1週間以上続きました。入院しましたが、医師たちはどうしたらよいかわからなかったので、私は家に帰されました。普段連絡を取っていない親戚が水をたくさん飲むように勧めてくれました。驚いたことに翌日には熱が下がりました。主婦がこの親戚を安排して私を助けてくださったのです。両親は主婦はずっと私たちのことを気にかけてくださっていたと分かったので、このことを通じて、私たちは再びダーファーを修練することになりました。私は毎朝母と一緒に法を学びました。それは私にとって本当に幸せな時間でした。しかし、後になって自分がダーファーを修練していたのは利己的な理由からだったことに気づきました。それは師父に知恵を授けていただくため、良い成績を取るため、健康になるためでした。私は表面上、利己的なことに無関心に見えましたが、心の底ではダーファーから利益を得たいと思っていました。それは利己的な利益追求の心理でした。私は家では従順な子供で、成績も良く、性格も優しく、周りの人から羨ましがられていました。私は両親の後に続いて修練しましたが、その意義を認識しておらず、大切にしませんでした。その代わりに、無意識のうちにダーファーを盾とみなし、真に自分を修練せず、利己心を育てていたのです。私は中学、高校の寄宿学校に通っていたとき、私は修練環境を失っており、普通の人のように暮らしました。学法と連行を怠けていると、旧勢力はこの抜け穴を利用し、私を迫害しました。圧力の下で、私はダーファーを誹謗する紙に署名したほどでした。その後、空が灰色になり、脳が鎖でつながれたように感じました。大学では、ルームメイトと一緒になって、不適切な動画を見たり、ゲームをしたりしました。理想の大学に入れなかったため、途方に暮れ、次第に諦めてしまいました。映画、再び神になるを見て、私の悪い行いのせいで、私の天国とそこの神々が災難にあったに違いないと悟りました。働き始めてからも動画を見たり、オンラインゲームをしたりすることに夢中でした。悪いことだと分かっていても、その習慣を断つことができませんでした。私は時折法を学び、ミンフィーのウェブサイトを見ていましたが、好奇心を満たすために、ニュースに多くの時間を費やしていました。しかし、主婦は私を見捨てられませんでした。私は健康に恵まれ、20年以上薬を一錠も飲んでいませんでした。その後、仕事で別の支部に移動する機会を得ましたが、人事部は書類手続きを済ませることができなかったようです。この間、私の脳が鎖でつながれている感覚は、鎖が脳を切り裂くかのように、より顕著になりました。ある日私はミンフィーのウェブサイトで厳粛な声明に関する記事を読みました。それには修練者がこの汚点を拭い去ることができなければ再び修練することができないと書いてありました。 私はその日のうちに厳粛な宣言を提出しました。私の脳はすぐに自由になり、鎖が一瞬で解けたかのように感じました。私は師父の慈悲で修練に戻る機会を与えてくださることを嘆願しました。私が移動しようとしていた支部は、以前は名門大学出身者のみを雇用していましたが、新入社員にはその制限を緩めたばかりでした。私は厳粛な宣言を提出した後、翌日に採用通知を受け取りました。すべては師父の安排によるものです。師父は、各地での説法4、2004年シカゴ法会での説法の中で、やはり、いつもの話ですが、私は誰一人として取り残したくはありません、と説かれています。その後、私は毎日法を学び、ミンフィーのウェブサイトを見ています。私は一人で修練していますが、ミンフィーのウェブサイトは私に同宗とのつながりを感じさせてくれます。朝起きて連行できなかった日は後で補います。私は暗逸への執着を捨て、毎朝連行するよう努めています。私はもはや私利私欲の追求で修練するのではなく、無条件に真善人の原理に同化し、利己心をなくしています。法に浸ることで私は心の平穏を保ち、心からの笑顔を保つことができます。私が借りていた家には余分の部屋があり、邪魔されないように空室のままでいてほしいと思っていました。しかしある日、自分のわがままとそれが大家に与えた経済的損失に気づきました。この利己心を見つけた後、その部屋は即日貸し出されました。私は前向きな考えの力を知りました。新しいルームメイトが最初の夜、物音で私を起こしましたが、イライラしませんでした。その夜、私は夢を見ました。夢の中の私は白いローブと羽を身につけた天使で、隣にはペガサスに乗ったたくさんの天使がいました。しばらく待っていると、私のペガサスもやってきましたが、他のペガサスより背が高かったのです。私は自分の神聖を保ち、正しいことをやっていましたから、夢の中で師父が私を啓発してくださったことを知っています。誰に出会っても、何が起こっても、それは偶然ではないこともわかっています。私は自分自身を磨き続けていきます。師父は、精進要旨、仏性に漏れなしで、今後、何かをするときには、まず、他の人のことを配慮して、無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするという昇格にまで収め遂げなければならないのです。と説かれました。新しいルームメイトは、まだ私を邪魔するでしょうが、これは私ができるだけ早くエゴを取り除き、自分自身を向上させるための主婦の塩梅だと思いました。私はルームメイトの生活騒音で目を覚ますたびに、心の底から幸せさえ感じるようになりました。なぜなら、私の心が動じないということは、これこそ向上していることになると思うからです。私は多くの時間を無駄にしてきました。人々を救うためにほとんど何もしませんでした。主婦がなぜ人類が存在するのかを発表された後、法を正す過程は後期に達しており、時間が迫っていることに気づきました。私は自分をしっかり収め、恐怖への執着を打破し、ダーファーの真相を人々に伝え、人を救う勇気を持たなければならず、本当に真善人に同化しなければなりません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。